奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まずは日経の一面トップですね。はい、強烈な見出し、
はい、
日本向け原油8割高。うん、
まあ、ちょっと目を疑う数字ですよね。
でも現実なんです
わ。8割高、
8割高っていうのがね、現実で、
はい、
あの日本っていうのは、
はい、
あの今あのトランプさんが追っ始めてしまった戦争のおかげで困ってますけども、あのあたりから中東から原油を輸入することが多いわけですね。
は
い、そこで頼ってるわけですわ。
はい、
で特にサウジアラビアっていうのは、
はい、
これは非常に重要な、はい、あのところですよね。
はい、
日本の原油の 51% だから半分はサウジアラビアで、
ね、うん、なるほど。
これは原油の名前が面白いですよ。
はい、
あのアラビアンナイト、
はい、
じゃないの、
ね、
アラビアンライト、
いや今そうかと思って今聞いてアラビアンライトっていうんですね。
ライト、ナイトじゃないんだよね。まあ、ライトでこれをね、
はい、
あの長期契約するわけですよ。
はい、
それの3月の平均価格がむちゃくちゃ高かったっていう話です。
はいはい、
$126、1バレル$126、これ、はい、円がまた今安いじゃない。
そうですね。はい、
戦争が起きると場所が場所なだけに原油の値段が上がって、さらに、有事のドル買いが起こるから円はもっと安くなって、
はい、
そうすると円が安くなって、はい、原油のドルベースの価格が高くなると、それは倍その
ですね、
掛け算で高くなるんですよ。
ね、
で8割高でしょ。
はい、
これは効いてくるんだろうね。いくらなんでも
今後届く原油価格に
ってことです
よね。
そうです。 今ほら届いてないのあんまり
で、はい、
封鎖されてるから。
そうですね。で今国内の備蓄を
反対側を取ってくるやつは来てるんだけどね。
でもそれもまた輸送費かかっちゃうわけですもんね、通常より。
どうだろう、それは、それもやってたからもともと、
まあ、もともとやっても、
うん、ただパイプライン通して反対側に持ってくるんで、確かにそうだね、コストが高くなるね、はい、
と言われてますよね。
うん、だからこれはもうどうしようもないね。
そうですね、
来るね。で例えば、はい、電気代、
はい、もう電気代もね、
電気代は多分6月ぐらいから来るんじゃないかっていう感じですね。
そうですか、6月、
うん、これ電気代ってほら、
はい、
そういう意味で言うと石油を燃やしてるというのことよりは、
はい、
あの天然ガスを燃やしてる場合が多いわけですけど、
はい、
これでもやっぱりそっちも上がってるんで、
そっか、なるほどね、うん、そっか。
あとガス代は当然上がりますよね。あのガス代ってあの家庭用のガスのあれも上がりますし、
まあ、燃料価格が
全般上がるし、まあ、ガソリンが大体上がっちゃってるわけで、
で、これでも上がったら6月ぐらいから暑いじゃないですか今日本。
そう、ね、
で冷房を使う、ね、うん、
大変なことになりそう。
うん、
まあ、ガソリン代はだから今1日160億円補助金出してるんだ。
はい、
1ヶ月で
今ね下がってますけどね。
うん、1ヶ月で、はい、いやだから下がってる、
ね、そうですよね、
補助金出してるから下がったように見えてるけど本当は上がってるんで、
はい、
で月5000億出してるんですね。
はい、
さすがに月5000億出すのを何ヶ月も続けろと言われると
ですね、
辛いよね。さすがに予備費や何かを考えても財源なんて1兆円ぐらいしかないって言われてるんで、これは辛い感じね。まあ、今晩なんか演説やるらしいから、トランプさん
なんか勝手勝利宣言みたいなね、勝手に勝利宣言みたいなねするような、もうい
やそうじゃないと引くに引けないもんね。
ですよね。でも停戦ってね、お互いが合意して停戦ですけどね、
もう
一方的な、
勝手に来て勝手に破壊して勝手に帰るみたいな、
いつの時代の王様かっていうね、っていう。
まあでも、
いや
アメリカ国民が選んだんだからね。
ね、今国内の、ね、支持率が下がってるっていうのが、
うん、
けどいやいや、よよとね、午前10時からあと2時間後に、うん、いやでも日本直撃ですね。でもねこれね、
しょうがないね。
うん、
あとほら飛行機乗るときにサーチャージってあるじゃない、
はい、
あれも上がりますね。
あのね、これねもう発表されてますよね、うん、
最大2倍ですね、
はい、
どうしようもないよね、うん、だからヨ ー,、はい、ヨーロッパ北米行きだって5万円ぐらい、
はい、なるほど、
うん、
最高額
6月7月からね、
うん、今海外旅行ねただでさえ高いのにまたみたいな。
本当だね、
まあ、でもこれは本当しょうがないですね。
どうしようもないね。
うん、はい、今ねこれ今のも日経ですけど、はい、
うん、で、
はい、
幸いなことにね、はい、僕もこれなんかあの経済界だとこれアンケートに入れなんていうの記入しなきゃいけないんだけど、はい、日銀の短観っていうのがある、
はい、
であの4期連続製造業が4期連続日銀短観景況感がいい、
はい、改善してるんです
ね。改善している、1年間通して、
うーん、
けど、
はい、
製造業だろうと非製造業だろうと今後どうなるかっていう先行き感はみんなそれダメでしょっていう、
なるほど、悲観的になりますよね。
そうなるわね、これこの状況じゃ、はい、
ね、あのアメリね、交換税でも、まあ、影響を受けて、
関税そういえばあったね。
もうなんか
去年の今頃ってその話題だったよね。も
う交換税かけるぞって言ってね、うん、
あの関税って結局どうなったんだろうね。あの、あ、憲法違反だってことになってんだけどさ、
そうですよね、
だから憲法違反になったけど、うん、ま、代わりのこの税金をかけるんだよね。
そうですね、また代わりでかけるって言ってて、もうなんかトランプさんひっちゃかめっちゃかですね。そっちも勝手にぶち上げて憲法違反とになりで、ガソリン価格、石油価格上げ、
そう、まあ戦争はね大統領権限で軍隊を派遣できるんだろうけど ね,
ねいや、これね、でもこの先の次の3ヶ月っていうね、
うん、結局ね、はい、あのこのいわゆるそのなんていうのかな、製造業においては、はい、在庫っていうものはあんまり良くないものだとされてるわけだ、うん、コストがかかるわけだからさ、
そうですね、はい、
でもさ今回石油の備蓄を国が在庫してくれてたもんだから、はい、なんとかなってるわけでしょ。だからタイではあの象が自分の足で出勤してるっていうニュースがあったくらいで、
まあ、あれはそうでしょ、それぞれのお国柄っていうか ね,、
うん、ね、もう大変なことになってるわけで、日本はだからそうではないね、そこまでひどくはない。
うん、
これでもまだいい方なのね、アジアの中では。
うん、うん、まあでもそうですよね、
うんうん、あの過去のオイルショックの経験で、
はい、
過去の政権が大量備蓄に踏み切ったから、
うん、
やっぱり250日分の備蓄って最大級ですよ。
うん、
うん、
ですね。
だけど、
はい、
例えば製造業でいうと、はい、あのそういう諸々の在庫っていうのは悪とされてきたから、うん、日本の製造業があの強かったのはジャストインタイム、
うん、
トヨタの生産方式とかがそうなんだけど、ね、
はい、
在庫を持たないっていうあれなんだけど、今もうトランプさんみたいなのが出てきてしまうと、うん、
ちょっとリスクマネジメントとしてね、在庫をある程度ね、うん、
ある程度持たないとダメになって、うん、ジャストインタイムではなくて、はい、ジャストインケースっていう風にな感じで言われてますね。
なるほどね、
これしょうがないよね。これあの ブーカって言われていて、うん、先が読めない時代のことを ね、
はい、
これトランプさんが最初に大統領になった時に言われた言葉で、もともと軍事用語なんですけども、とにかく先が読めない時代に、
ね、ですね、
なってきましたね。
しかもそれが人為的に起こされてるっていう、なんかね、雰囲気とか空気じゃなくて人為的に起きてるのが、
そうなんです。でもう一つね、はい、人為的に起きている、
はい、
さ今はまあ主にアメリカから起きたことですが、
はい、
これは主に中国から起きていることで、
はい、
企業の名前を語った SNS での詐欺広告、
詐欺広告ですか。
大量にありますよ、
でそれでクリックしちゃうってことですかね。
そう、メールでも大量、毎日来ますね、僕のところにもね。
社長とかから来ますか。自分が会長
ではないですね。
なんかさ、社長メールがほら社長から直接メールみたいなので、
あ
のなんか自分にも来た社長さんがいました。
なるほど、ね、
俺からかいみたいな。それで、ね、偽物って分かったっていう。
これだから、
広告が偽物なんですね。
そう、それついつい、
うん、
もっともらしいので、はい、ついつい買ってしまう人がいるんだけど、 そこで送られてくるものは
商品は違いは偽物わけですよね。
模造品、はい、模造品ってほらもともと中国がコピー商品ってお得意じゃない、うん、そういうところなんだろうけれど、
はい、
分からないんだよ。分からないんだよ。
はあ、いやこれ、いやでも悪質ですね、
うん、例えばね、
すごい悪質。
これね、はい、今日経でシリーズで、はい、昨日からかな、はい、シリーズでやっていて、
はい、
昨日は、カシオ、はい、カシオの例が出ていて、
はい、
これひどいですよ。
ひどいですねこれ。
写真で、はい、カシオの、はい、幹部が頭を下げてる写真があって、はい、でカシオっていうロゴがだって、
はい、
カシオがタイから撤退しますっていう、だから
これは悪質ですよ。
撤退するから、あの全品8割引きセールしますっていう、
もうちょっと
それはなかろうよっていう、
なんかこれ手のこん、本当手の
社長が土下座してる写真とかって、ね、まあ、
これフェイク画像ですね。
完全なフェイクだよね。でもそれはね、あのベトナムから出てたんだけどね、
はい、
だけどもそのベトナムをからこう辿っていくと、もう先がわからない、
は
い、
なるね。
もう何十個ものあの送付先が存在していて、
はい、
さらにその上に何十個もの送付先があってっていう階層構造になってるんで、わからないんですね。
なるほどね。
でしかも小口で配送されてくるんで、もう全然わかんない。模造品っていうのが多くて、結局世界貿易で74兆円が模造品って言われてるんですよね。
74兆円
か、日本もかなりの被害を受けてますよ、
ね
え、
いやでもすごい名だたる会社が、詐欺広告の被害に遭ってるんですね。
そう、もう、今日の日経は、
はい、
ワコール、
はい、
ワコールも、これ読めば読むほどひどいんだけれども、はい、こういう人たちのもうまさにワコールのロゴを使って、
はい
いるんだけど、
はい
はい、ワコールはそういうの一生懸命探すわけじゃない、それはどの会社だってみんなそうだよ、
はい、
みんな探すよね、自分の会社のなんかそういうフェイク画像ないかっていう、はいはい、フェイク詐欺動画とか詐欺画像とかないかって探すじゃない、
はい、
まあ後から後から来るんで大変なんだって、
ね、すごい13万件って書いてありますね、これね、詐欺広告
とんでもないですよね。
まあね、これタグもついてないノンブランドの下着などが届くっていう、
で中国からの模造品が、
はい、
大体、世界的には 60%、日本だと 80% が中国からですね、
なるほど。もうこれ見極める目っていうかね、やっぱりもう、ね、もういたちごっこですね。
わかんない、それね、ワコールは一生懸命たどあの、はい、上の方たどったら、はい、漁師さんが一人いて、
はい、
その漁師さんまではたどり着いたけど、
はい、
彼もその上の誰かから頼まれてその先がわからない
っていう。なるほど、私は漁師でって書いてありますね。
そう、
小遣い稼ぎだったって、
かわいそうに、
まあまあ、この人も使われちゃったってことですね。
使われちゃったのね、
この漁師さんもね。いやでもやっぱ正規のホームページからってことですかね。
そうだね、
やっぱね商品買うときはね。はい、わかりました、ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。